一之助のそこが知りたい。
サンデーフリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございますがです、はい、今日はですね、落語家の方です。落語家の方ってことで、はい、私は先輩にですね、うん、柳家京太郎師匠という方がいらっしゃるんですが、
大先輩で、
そうですよ、もう大変ですよこの方、古典落語新作落語もマルチにこなす、もう大変な売れっ子で、はい、独演会開けばチケットはもう即日完売というような、もう大変な売れっ子なんですけども、はい、とても太ってるというお腹が出てるという、
そうですか、
ちょっと成人病に気をつけた方がいいんじゃないかと、私の先輩でございます、はい、この京太郎師匠がですね、テレビの BS11 で司会をしている柳家京太郎の生きだねというね番組があるんです、
はい、
このトーク番組がね、本が出たんですね。これは面白いですよ。これはですね、トークの相手が舞台系のね、はい、あと映画の俳優さん、うん、ですから名前聞くと、ね、誰だっけっていうと顔見る、ああこの人が、ね、うん、よく出てるじゃないですか。で、まあ舞台好きな人が見れば、あ、すごいね、この方に話を聞くんですかというような大御所からね、もうバイプレイヤーというようなそういう方々と対談をされている、
はい、
これが本になりまして、あとあの芸人噺家も出てます、
はい、
笑福亭鶴光師匠、あとこの京太郎師匠の師匠で、はい、柳家三京師匠の総勢26名という、で本のタイトルが夢で食えると思うなよ。
怖い色が変わった。
怖いですね。夢で食えると思うなよ、はい、役者演芸人プロ図鑑という本が出ました、
うん、
この本ですね、ちょっと、まあ、当人に聞いてみるのが早いんじゃないかということで、はい、この柳家京太郎師匠、とても芸人がこの時間に、電話に出るっていうのは考えられないことなんでございますけど、
でも生です。
聞いてみたいと思います。今朝はですね、夢で食えると思うなよに関して京太郎師匠に話を伺います。京太郎師匠、おはようございます。
おはようございます。
こんな時間にかけてくんねえ電話よ。
お怒りの第一。
いやいや、
もう成人病なんだから頼むよ。本当にもう
成人病ですか。あの、成人病のことは忘れて、あの師匠ちょっと今日話を聞かせてもらえたらなと。
よろしくお願いします。
お願いします。します、
はい、
またこれね、出てる方々が ねすごいですね、あの全員は紹介できないですが、米倉正兼さん、高橋真沙耶さん、三谷昇さん、白石佳代子さんと、山下よりえさんとか、平田充さんとか、鶴子師匠、三京師匠とか26
とか、
大勢出ております。
そうそうたる顔ぶれで、
これ皆さん何ですか、はい、師匠が会いたいなと思うゲストをお呼びになってるんですか。
そうですね、僕が会いたいと思う方だったり、まあ、あのスタッフ、プロデューサーの方が、この方素敵じゃないから、素敵じゃないですかなんていうことでね、まあお呼びしたんですけどね、はい、
で率直に聞いて一番緊張したって方はどなたですか。
いらっしゃいます。
誰でしょうね、あの米倉まさかのさんとか白石佳代子さんとか、加藤健一さんとか、その辺の方々かな。
イメージと違った方っていうのはいますか、ね、
いや結構ね、皆さんそうですよ。特にあのその今お名前挙げた方々で、白石さんとか米倉さんとか、特に白石さんかな、あのやっぱり、本人も、ね、出てます、憑依女優なんていう言い方されていらっしゃいます、大俳優、大女優でいらっしゃるし、まだちょっとあの怖いようなイメージもあったんですが、
そうですね、
ものすごい気さくな方でしたね。でほとんどの方が皆さん気さくでいらっしゃいましたよね、はい、
本読むと面白いエピソードいろいろありますね、
おかげさまでありがとうございます。
ちょっとあの挙げると、不破万作さんがキャバレーの金粉ショーのバイトをして
金粉ショー
で旅をしていたっていうのがね、
そうそうそう。あの金粉症の話はね、あの壮絶だなと思ったのが、金粉があの感染っていうんですか、汗の線に刺さってしまって、何年も抜けないっていう。汗をかくたんびに痛かったって10年ぐらい。
いやですね、でもそれが結構いい金になったっていう、なんかこう、
そうそうそう、かなりそれでもってね、食えたっていうことをおっしゃってましたよね。
そうです、だからあの苦労話も結構ね出てますよね、役者さんですからね、バイトしながら。
やっぱり皆さんね、お若い頃は食べられなかったりですとか、ね、それからなんのかな、芸の苦労、役の苦労、いろんな苦労なすってますよね。
師匠が一番印象に残ったエピソードいくつかあると思いますが、どんなエピソードですか。
そうですね、やっぱり不破さんの、その金粉症もそうなんだけど、海外に行ってね、中東の方でお芝居やった話ですとか、そうすると日本でやった芝居を向こうに置き換えてやるんだけど、紛争の地域だから、なんだろう、 見てる人が芝居って分かってはいるんだけれども、まあ、自分たちの敵の役、敵方の役をやってるとね、それこそあの罵声が飛んできたりですとか、で自分の命は自分で守ってくれるって国に言われたりとか、そういう話とかね、
すごいです
ね、ただ渋谷に行ってるのにね、そういう話とか、あと、あちわさとみさんのね、お一人でご飯を召し上がりになるときに、例えばタッパーなんかに詰めておくと、おかずをね、でそれを出して食べるんだけども、あえてその盛り付けをすると、お皿に。で普通、タッパーから直に食べりゃじゃない。
そうですね、楽したいですね。
ねえ、ただ、2人とか3人で食べるときはそれでもいいのだとおっしゃってた。
ほうほうほう。
1人で食べるときはあえてお皿に盛って、なんていうんだかな、寂しくならないようにするっていう話です。そういう話なんか、なんかすごく分かりましたよね。なるほどなと思いましたね。
いいですね、自分に対してちゃんと気を使えるみたいなね。
そうですね、
それがだから、ある種、凛とするんじゃないですかね、気持ちが。
これ対談相手の方々で忘れられない言葉っていうのは何かありますか？
なんでしょうね、米倉正金さんの時に、これ僕が、口を挟んだんですけどね、誰だったかな、先代の金馬師匠だか先代、先々代の小三師匠だかが、お弟子さんに、俺のネタばっかりやってるとね、俺ばっかりだから、俺の持ちネタばっかりやってると俺より上に行けないから、っていう話をしたっていう、それを僕が口を挟んだら、あ、それはそうです、その通りですよっていうことをおっしゃったかな。だからその直接落語の話とリンクするところもあったりしましたよね。結構その業種は違うけれども、ね、一ノ瀬君とか僕とかの落語の世界と、なんていうのかな、なんていうのかな、
この
勉強になる、影響になることはよくいっぱいありましたよね。
面白いですよね。役者さんにも師弟関係みたいのがあるようでないようであって、石井健一さんでしたね、
そうそうそう、厚
見清さんと、俺の弟子はお前だけだみたいなね、
そうい
う温まり、
なんだろう、僕らはもちろん入門してね、師弟関係っていうのは厳然としてあるんだけども、そういった形とは違う、もっと心の結びつきみたいなところが強いんじゃないですかね。そうすると形としてきちんと師弟というものがあるものよりも、なんていうんだ、ある種のあやふやさがある分強いのかもしれないですよね。
で、師匠、この中でですね、三協師匠ともね、京太郎師匠の師匠の三協師匠とも対談されてるんですが、この時初めてですか、対談っていうか電波に乗るようなものは。
まあ初めてですね。で、一之輔さんもほら一応師匠とね、お話とかもちろんしょっちゅうなさると思うけども、して僕ら師弟でもって話するって言っても、面と向かって改めてっていうのはしないじゃない、いろんなこと。
そうですね、
ちょこっとね、飲んだりしながらちょこちょこっと話したりとか、昔の話を触ったりするけど、で意外とその師匠も自分のこと、僕らなんとなく自分の師匠のこと知ってはいるけど、子供の頃うちの周りがこうだったとか、あの頃あの時代はこうだとかっていう話意外としないので。
そうですね、
新鮮でしたよね。とても新鮮だった。
大体2人っきりだとなんか照れとかね、そういうのも入ったりなんかして、ちゃんと言わなかったりとか、こっちも聞けなかったりとかなんかありますけどね。
結構バカ話で終わったりするしね。
でも三協師匠が本当に師匠のことをよく考えてっていうか、よく見てね、こう お話しされてるっていうのを、本で読むっていうのはとても新鮮です。
師匠ってありがたいですよね、やっぱりね。当たり前のことだけど、とてもありがたいですね。夢をごちそうになっちゃったしね。
もう夢ごちそうになりましたか、夢。
もう二日酔いなんだよ俺。
わかりますよ、声聞いてるとね、本当にシャキッとセーターの先輩に言いたくなるような。すごい、
シャキッとするよ、シャキッとするよ、一之輔、俺今日ダイヤに行くからな、池袋演芸場。頼むぞ、お前の工場やるからな。
そう、今日池袋演芸場、僕の周知披露、京太郎氏は大演で来ていただ
いて、今のラジオの態度でも泥抜きの司会役あるからな。
そうですか、そうですか。今日でも師匠なんですよね、変な話、工場師匠と、あと三協師匠も出るんじゃないですか。
そうだよ。
そうですよ。
俺が裏から手を回して、うちの師匠にボロクソ言ってるからな。
だからすごい、だから一つの講座に、一丁と一之助の師弟と、三教京太郎の師弟がこう、並ぶという。
なんですか、ね、ええ。面白いね、そうだね、そう考えると、ね。
そうですよね。これなんですか、これ合同デートみたいな。
合同デート。
そこに、
霊霊者バフが挟まるよみたいな。
そうそうそう。ええ、あのバフ師匠に取り持ってもらってね、ええ、一丁一門と三教一門の愛が生まれる。
記念すべき、
ええ。リングアナとしてバフ師匠に行く愛でもらって。
そうそうそう。頼むよ。
ね、話がだいぶそれましたけれどもですね。
はいはい、
これ夢で食えると思うなよっていうのはいいタイトルですね。なんかこう、
これはあのライターの、まあ、著者の矢口さんが作ってくださった本ですね、あのタイトルですね、だ僕の番組の本だけどお書きになったのは矢口由紀子さんですから、まあ、やっぱり彼女が、ちゃんとやっぱ内容を把握して、きちんとそのご自分でその咀嚼してくださって、こういうタイトルにしてくださったってことだと思いますよね。
そうですね、これドキッとするようなタイトルですけど、読むとなるほどなっていうような ね、 うね、感じがいたしますよ。
木野花さんのエピソードなんか本当そう思いますよ。僕も48歳ですけど、木野さんが40代後半から新しいことにチャレンジして、また広がったっていうことなんかちょっと僕らなんか見寄りしますね、そういうところなんかね、
ぜひね、あの夢で食べたいなと思う人に読んでもらいたい本ですね。
そうですね、
ありがとうございます。京太郎師匠の本、夢で食えると思うのは理論者より1300円プラス消費税で絶賛発売中でございます。師匠、あの眠たいとこすいませんでした。
何を言ってんだ、俺シャキッとしてるよ俺。
いやいや、最後までその調子で今日よろしくお願いしますね。
こちらこそよろしくお願いします、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。